小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2024年3月21日の番組です。小坂さんはやっぱりあのニュースでテンションが上がっているんじゃないでしょうか。
そうなんですよ、あのゴジラがアカデミー賞を受賞するという、
はい、
ちょっともう長年のゴジラマニアとしては、うんうん、ちょっともう涙なくしては聞けないニュースだったんですよね。
小坂さんが映画がお好き、特にスターウォーズがお好きって話はよく番組でも聞きますけれども、めちゃくちゃゴジラ特撮大好きです
よね。そうなんですよ、それをぜひ今日は語りつつ、はい、今回の受賞からの非常に大きな学びもぜひ皆さんとシェアしたいと思うんですが、もう本当に物心ついた時からまずゴジラなんですよ。まずゴジラ、その後スターウォーズですから、
はい、
はい、
もう小坂さんのじゃあオリジンみたいなものですね。
そうですね、
はい、お願いします。小坂雄二を作ったのはゴジラであると、
まさに私真面目な話ね、
はい、
こう子供の頃、子供ってほら小学生とか、
はい、
そのぐらいの頃って尊敬する人物だとか、なんか学校で、
はいはいはい、
あるじゃないですか。
お父さんとか
二宮金次郎とか
あるじゃないですか。
もう必ず円谷英二って答えてたんです。円谷英二ってこれ聞かれてる方分かる人ばっかりじゃないと思うんだけど、
まあ、一番真っ先に思い浮かぶのはウルトラマンですね。
そうですね、ウルトラマンの円谷プロ、
円
谷、プロの生みの親、
はい、
円谷英二、ゴジラ映画のいわゆる特技監督、
うんうん、
特殊技術の監督が円谷英二で、はい、それで、映画の監督ってのは別にいらっしゃるわけなんですけども、はい、この円谷英二が、まあ、ある意味ゴジラを作った、立役者とも言える、
はい、うん、
この円谷英二、そして将来なりたいものはと聞かれると、また皆さんケーキ屋さんとかこうあるじゃないですか、うんうんうん、怪獣映画の監督ってずっと言ってたんです、
少年小坂雄二が。
そう、まあ、かなり少年じゃなくなる頃も言ってた。
なるほど、
まあ、その後またスターウォーズに出会ってるもんだから、
はい、
まあ、余計に映画っていう方向に傾斜していくんですけれども、うんうん、まあ、根っこはね怪獣映画なんですよ。でもし今私に映画を撮らせてくれるご既得なスポンサーがいたとしたら、
はい、
もう何を撮るかって怪獣映画なんですよ。
へ
でもそれぐらいゴジラで、まあ、子供の頃、私が子供の頃ゴジラ映画って東宝チャンピオン祭りっていうので上映されてたんですね、
はい、
東宝チャンピオン祭りってどういうことかというと、必ずゴジラの新作が上映されるんですけども、新作もしくはリバイバル、
はい、
その他当時テレビとかで放映されているさまざまな作品がたくさん上映されるんですよ。
お
でずっとそれを見て最後ゴジラみたいな、
はいはいはい、
のが、まあ、東宝チャンピオン祭りなんですけど、はい、私の見方は当時の映画館ってずっと入れますから。
昔そうだったみたいですよね。
そうなんです、今と違って入れ替え制じゃないので、うん、
はい、
まずゴジラ見て、
はい、
それで延々とその30分とかの作品を見て、
うんうんうん、
最後にまたゴジラ見る、
もう入り浸るんですね。
入り浸るんですよ、もうそれぐらいゴジラだったんですね、
うんうんうん、
でまあゴジラも紆余曲折ありましたけども、海外でも作品作られて、
はい、
でもまあその新ゴジラがね、庵野さんの、素晴らしい作品で、
うん、
で満を持してこのゴジラマイナスワンが出てきて、
はい、
まあ、素晴らしい作品だと私は思って、
はい、
よくぞと思っていたら、
うん、
なんとアカデミー賞、
オスカーを怪獣映画で、しかも日本の作品で、
そうそう、まあ、やっぱりね、もうこれ巷で言われてますけど、
はい、
取った賞が視覚効果賞、
うん、
なので、はい、いわゆる VFX と呼ばれる特殊効果に対して与えられる賞で、
はい、
もうこれはね、まあ、近年というかもうずいぶん前からお金が物を言う世界なんですよ。だってお金かかる。
そうですよね、 VFX ですからね。
そう、とにかくお金がかかるので、
はい、
今回の受賞もさすがにどうなのかなと、
うん、
というのは、同じくノミネートされた映画っていうのはですね、まあ、例えばナポレオン っていう映画、はいはいはい、ミッションインポッシブル、ね、はいはいはいはい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、
もう制作費が桁違いな、
これ一応ねどれぐらいと言われてるかというと、はい、ナポレオンの制作費が2億ドル約293億円はい、ミッションインポッシブルは2億9100万ドル、はい、約426億円、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは2億5000万ドル約366億円、
はい、
に対してゴジラは1500万ドルっていう伝えられているので、はい、約22億円だ、桁が一個違うでしょ、
桁が一個違いますね、
なんだけど VFX の映画じゃないですか、
はい、
まあ、人間ドラマ結構ちゃんと描いてるから、うん、そういうシーンは多いけど、うん、やっぱゴジラでしょ、
はい、
これがねこの面々を抑えてちょっともうちょっと熱く語らせてほしいんだけど、はい、この面々といっても、まあ、映画はそらそのね、ミッションインポッシブルとかガーディアンズ・ギャラクシーなんだけど、これを手掛けているのはおよそインダストリアルライター&マジックなんですよ。
インダストリアルライター&マジック、
そう、インダストリアルライター&マジックというのはかのスター・ウォーズの生みの親ジョージ・ルーカスが作った特殊効果の会社なんですよ。
あ、もうじゃあ言ってみれば世界トップの、
そうなんですよ、
会社ってことですよね。
どの映画も大概 ILM なんですよ、
はい、はいはいはい、はい、
でも今すさまじい規模で作ってるから世界中のクリエイターが関わってるので、エンドロールが長いよね、うんうん、この手の映画は、うん、あれぐらいの人数がいて、それでもう世界各国の会社が発注してるでしょ。
あ、
だけどまあやっぱり中心的なのは常に ILM で、
はい、
で ILM ってのはそういう VFX の技術開発も担ってきた世界のトップの会社、
うん、が各国のトップに発注してすごいものをみんなで作ってると
。だからもうほとんどこれあの受賞の後の記者会見かなで山崎監督もおっしゃってましたけど、はい、今回いろんな映画がノミネートされてますけど、で日本のゴジラの VFX は白組ですよね、
はい、
白組なんだけど、これ映画はミッションインポッシブル、ギャーディアンズ・ギャラクシーってあるんだけど、実は ILM 白組
すごっ、
なので、はい、実質、
はい、
だからなんかコメントで山崎さんがやっぱこれ面白枠なのかなと思いましたっていう
一個入れといてあげようかなぐらいのね、
入れてあげようかな、うん、あ、
取っちゃう、
まあ、一つはやはりこれもよく言われてるようにこの予算でこの映画作ったのかよっていう、このやっぱり驚嘆、はい、ハリウッドのショーですからハリウッドの驚嘆と、まあ、敬意だと思うですよね、はい、この予算で。ところがあんまり報道されてないですけど ILM って年に1回全社員集まって、あのさすが ILM で ILM の会社の中に巨大な映画館あるんですけど、そこで今年はこれをみんなで見ようって映画をみんなで見て、うんうん、それでその映画をクリエイトした方を呼んで、うん、実際に話聞くってやつやってるらしいんですよ。
楽しそう。
これが今年ついこの間はゴジラだったんですよ。だからもう山崎監督は感激だって、スターウォーズはあんなにファンを公言してる山崎監督がその特撮の本丸の ILM に呼ばれ、自分が監督しかつ白組のメンバーでもありますから深く関わって VFX にも深く関わってる映画を ILM の本社の中の映画館で見て、でやっぱりみんなクリエイターですから、あそこはどうやって作ったのってこう質問飛ぶわけですよ。
いやいいっすね、
いいねっていう感じじゃないですか。
なんかこれ勝手に誇らしいのはやっぱりこの近年、特にこの10年ぐらいオスカーの是非って結構言われてたじゃないですか。
あ、そうですね、
やっぱりこう白人中心主義なんじゃないかと、はいはいはい、そこつつかれたらじゃあ別の人種の人たちが受賞したりっていう、なんか随分こうふわふわしてないかみたいなところがあったと思うんですけれども、視覚効果って
そう
すごく絶対的な価値な気がするんですよね。
そうだと思いますね。ザ・ハリウッドでしょ。
でアジア人だからってことでもやっぱないっていうのがそうやってお呼ばれして、
そう
世界中から評価されてるっていうところを考えても、なんかあまりこの表現正しいか分からないですけど、絶対的なやっぱり価値がそこにはある気がします ね。
これも山崎監督が今の流れで言うと、これ受賞の記者会見でコメントされてたんだけど、でもその実際受賞式にも参加して周りの人からも祝福いただいたときに、そのすごくその我々みたいな存在も温かく受け入れる温かさや度量の広さと、でもそのね、その彼らが今年取ったからといって我々も揺らがないよねっていうね、絶対的な自信を感じたっていう。
なるほどなるほど、
素晴らしいなっていう、
いいライバル関係でもありますね。そしたらね、
そう、そしてやっぱビジネス的な学びを一つ、これいくつもあるんだけど一つ言うと、やっぱりそのじゃあ低予算で作れるのかっていうと、それは作れないんですよ。 結論から言うと、じゃあどうして白組はこのゴジラを作れたのっていうところが、いやこれは一つ鍵だよなって私は公開された時から思ってて、それは今回の映画が、これも史上ゴジラ史上初めてなんですけど、ゴジラ初代のゴジラが誕生したあの時代設定よりも前にあるんですね。実はこれ東宝の関係者がコメントしてますけど、やっぱり目から鱗で山崎監督から提案された時に誰も思いつかなかったみたいな時代設定が初代より前、これまあ対戦直後じゃないですか、今回ね対戦直後で山崎監督が今まで撮ってきた白組とともにクリエイトしてきた映画って、アルキメデスの回戦とか永遠のゼロとか、まあ有名な三丁目の夕日とかいろいろあるじゃないですか。これってなんかその対戦とかその後の今ではない日本というものじゃないですか。でしかもアルキメデスの海戦って戦艦大和系ですから、いわゆる海でしょ、で海で戦艦がわ動くとかあるじゃないですか。で永遠の字のゼロ戦ですから、あの飛ぶじゃないですか、でこういうことを積み重ねてきているっていうところがやっぱりリソースとして山崎監督の頭にもあったと思うんですよ。まあ、つまりこの土俵なら圧倒的な蓄積あるから俺たちと、すげえの作れるんじゃないかっていうね。
なるほど。
もちろんストーリーテラーとしてここの時代に持ってきたってのももちろんあると思うし、本人に聞いたわけじゃないのでこれは私の学びとして言ってるんだけども、だけど俺たちの土俵だよなっていう、でここに圧倒的な蓄積あるよなと、これならば日本映画の限りある予算の中でも、まあある意味ね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの2億5000万ドルと比べれば、1500万ドルですよ、だけどすげえって言われるもの作れるんじゃないか、でここがやっぱり圧倒的なクオリティってものに、映画のそのもののクオリティ、まあ作品あれ言ってみれば、まあ我々全てに共通した言葉で言うと自分たちが生み出す商品の圧倒的なクオリティになって、それがまず日本人の心をつかみヒットし、でハリウッドに乗り込んだらつかみヒットし、そしてクリエイターたちの心も映画関係者の心も動かし、アカデミー賞と。
なるほど。なんかそれが結果、最初もうオスカー取ってやるぜとか世界中のVFX の会社ぶっ潰してやるぜみたいな意気込みではなく、
そう
シンプルに圧倒的強みを圧倒的クオリティで
やるぜと
った結果だったっていうのがいいですね。
まあ、山崎監督ゴジラマニアも公言してますから、ついに俺がゴジラを撮れる時来たですからね。
いや西武遊園地の監督が映像監督されたゴジラザライド、僕乗ってて13回死んだって思いましたから、とんでもない迫力で、
やっぱあの制作をやったこともやっぱ蓄積になってて、というのはやっぱコメントなさってる。
そうですか。
でそういうところで得た全てを全部ぶち込んで、
あかっこいいな、
ね、だからやっぱり何が奮い立つかっていうと、いや俺たちもね、その大なり小なりやっぱりその自分たちがこうやって生み出すあの商品、まあ、商品というのは全ての商人にとってそれはある意味コンテンツだと思うんですよ。それが店であれ作品であれ、そのコンテンツにね自分たちの蓄積を全部ぶち込んでやるぜみたいなね。
あいいっすね、熱いですね、
こういう感じ、そしてであるならばやっぱりそこで問われるものは蓄積でもあるという、ちゃんと皆さん蓄積してますかっていうね、なんか今やっぱり手軽に手軽にっていう風潮だったりコスパとかタイパとか言われてますけど、蓄積せんぞと、そんなことでは、ということも言いたい、
深く少々生かして、
ですね、
戦いたいっすね。
はい、
小坂さん収まります一本で。
いや、その次も続けて、はい、ちょっとゴジラからの学びをちょっといきたいですね。
はい、お願いします。はい、小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。